蹴落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はですね、楽観主義についてお話ししたいと思います。まずね、先にちょっと作り話をしてみたいと思います。ある人がね、病気になってね、体の具合が悪くなって、それで寝込んでしまったと。それで、病院に電話してね、お医者さんに来てもらうわけです。最初に来たね、お医者さんは小泉先生という人が来まして、この小泉先生っていうのはね、痛みに耐えてくださいと、まずこの患者に言いましてね、それで手術をするわけです。その手術もね、やたらめったら切りつけるね、荒っぽい手術をしました。まあ、患者さんにはね、痛みに耐えてくれと言いながらね、自分はね、オペラのね、音楽を聴きながら鼻歌を鳴らしながら、メスを捌くと、そういう人でありました。それでね、あちこち切り刻んで、縫合手術もしないで、途中で、去っていきました。もう私の役割は終わったと言って、去ってしまいました。それでその次に来たのがですね、この小泉さんのね、弟子であるね、安倍先生という人がね、来ました。この先生はね、比較的その病院では若い人でね、大した待望されている人です。それでね、自分もこの小泉先生の弟子だという自負でね、小泉先生の手術の後は自分が引き継ぐんだと、そういう意思のもとでね、手術をするわけですけどもね、ものすごい勢いでメスをさばくと。とにかくね、人がね、見えないようなものすごい手さばきでね、手術をするんです。手術をするんだけども、具合が一向に良くならないと。全く患者さんは回復しないと。まあ、本来はね、手術を縫合すべきなんだけれども、余計にね、切り刻んでいくわけですから、もちろん回復しないわけです。ですからね、周りからね、なんだこれちっとも回復しないじゃないかとね、周りから言われるわけですね。おまけにね、この安倍先生のスタッフの人たちがね、次々に不祥事をやらかすと。こんな状況ですからね、安倍先生も相当追い詰められましてね、とうとう腹痛を起こして辞めてしまいました。それでその次に来たのがね、福田先生という人が来ました。この福田先生っていうのはね、この患者のね、状況を見るや否やね、腕組みをして、とうなったまんま、全くメスを握ろうとしません。全く何もしないんでね、当然患者さんの状況は良くならないと。それでね、周りの人がね、福田先生、あなたは何もできないんですか？あなたは何もしてないじゃないですか？あなた本当は何にもできないんじゃないですかって言われたらね、福田先生はね、私はね、自分のことは一番よく分かっておりますと。あなたとは違うんですと言って、そのまま去っていきましたと。まあ自分のね、力量のなさをよく分かっていたということなんでしょうね。それで、その次に来たのは誰かと申しますと、麻生先生という人が来ました。麻生先生はね、その患者さんの横に座るやいないやね、あなたには底力がある。だからあなたは大丈夫です。と言ったままね、やはりね、ニコニコしながらね、腕を組んで見ているばかりです。で、周りからはね、麻生先生何もできないんだったらやめてくださいって。麻生先生本当は力ないんでしょうと言われますね。それでもね、大丈夫です。大丈夫。必ず良くなります。と言うんですね。楽観的なことを言う。でも実際何もできないと。そのまんま患者さんは衰弱して死んでしまいました、という話です。今のはね、例え話なんですけれども、安倍前総理のね、前ですね、安倍前総理のね、美しい国にしてもね、今のね、麻生総理のね、底力、日本の底力にしてもね、根拠がないんですわね。根拠なき楽観主義なんですよ。ともかく、ともすればね、この右翼の人たちっていうんですか、この安倍にしてもね、麻生にしても、まあ、元は小泉でもそうなんですけどもね、 この右翼思想の人たちっていうのはね、この楽観主義が非常に好きなんですよね。まあそれはそうですよね。保守ですからね。保守っていうのは現状肯定の思想ですからね。ですから、批判しないわけでしょ。現状に対して批判しないと。ね。で、現状に対して常に肯定的に見てね。それで、今のやり方を通していけば必ず社会は明るくなると。そういう思想ですわね。保守主義っていうのはね。ですが、こういう考え方っていうのはね、現実を見てないわけですからね。現実で目の前にある社会がね、どういう状況になっているのかっていうことをね、無視してるわけですから。単に精神論ですからね。ですからまあ、この場合のね、楽観主義っていうのはね、言い方を変えれば単なる能天気ということになりますわね。確かにね、日本人にはね、底力があったんです。あったんだけども、その底力はもう使い果たしたんですわ。それが現実なんですよ。だってさ、働いても働いてももうみんな税金で持ってかれんだもん。それで税金でどんどん持ってかれて、で、焼き太って官僚機構とな、この公務員の世界っていうのが、どんどん太っていってるわけでしょ。それで社会がどんなに不況になったって公務員の給料は下がんないわけでしょ。で、役所関係の施設を維持するんだってめちゃくちゃ金かかってるわけでしょ。一生懸命ね、働いてきてね、民間が一生懸命働いてきてね、ここまで社会を持ってきたんだけども、もう力がないってことなんですわ。もう底力が尽きちゃったってことなの。で、そこでじゃあ、政治としてね、どういうふうにしたらいいのかと考えなきゃいけないんだけどもね、日本の底力って結局民間お前ら頑張るよってことでしょ、裏を返せば。もう頑張る力なんてもうないってことなのよ。頑張らせる方法はありますよ。頑張らせる方法はある。そのためには何をすればいいのかって言ったらね、それは公務員の給料ですよ。これを減らすってこと。その前にまず、この政治家の数を減らさなきゃいけないでしょ。国家公務員の数を。まず自分たちがね、自分たちの給料とね、自分たちの定員数を削減するっていうところから始めなきゃいけないわけでしょ。それで、お金をかかんなくすると。お金をかかんなくして、ようやく、ああ、じゃあ俺たちも頑張ろうかなっていうふうになるわけであってね。自分たちが痛い思いしないでね。自分たち政治家とね、公務員は甘い汁を吸って、それで民間にね、今以上にまだ苦労しなさいっていうのはね、これはちょっとね、麻生もね、甘いなというふうに思いますわね。俺目の前でね、患者が死にそうだったらね、これは危機的な状況ですわ。底力とかって言ってられないですわ。ね。とにかくね、今は危機的な状況なんで、とにかくね、最大限の手を打たなきゃいけないっていうね。どっちかって言ったらね、そのね、悲壮感が大事なんですわ。だってそれは真剣だってことでしょ。それは現実を見てるってことなんだから。それでもちろんそれで投げ出しちゃいけないんだけども。そういうね、現実を見てね、で、現実の大変さっていうのをね、知った上で、じゃあどうやって戦っていくのかってことが大事でしょ。ね、麻生とね、アメリカのね、オバマ大統領の違いっていうのはね、オバマ大統領っていうのはね、このままでいくとね、アメリカ財政は大変なことになるっていうふうにね、言ってるわけでしょ。ちゃんとそういうふうに。うん、現実をちゃんと理解し、現実をちゃんと踏まえていくと。で、このままでいくともうとんでもないことになりますよっていうふうに言ってるわけでしょ。失業率だってね、このまま行くと、まあ、おそらく 10% 以上になるだろうと、失業率がね、そういうこともちゃんと口に出して言ってるわけでしょ。それが大事なのよ。それが現実感っていうことで、だからね、日本のね、政治家とかっていうのはね、一切こういうこと言わないでしょ。で、国民が気づかないうちに、どんどん状況が悪くなっていってるっていうでしょ。そういうのがね、今のね、日本の、システムっていうかね、日本の現実なんですよね。それがね、それじゃいけないって言うんだわ、現実に対してね、厳しいぞっていう言い方をしたらね、よくね、この根拠なき楽観論者からはね、あんたそれはね、ネガティブシンキングだと、ネガティブになってるよっていうふうに言うんですよね、彼らはね。でもネガティブとかね、ポジティブとかね、そういうね、単純思考じゃないんですよ。ネガティブとかポジティブとかっていうような言葉好きな人っていうのはね、よくこの単純思考に陥ってるってことなんですよ。 ネガティブとかポジティブとかじゃないんだもん。現実なんだもの。まず現実を認識しなきゃいけないんだもの。D. カーネギーのね、人を動かすという本があるんですよ。このね、D. カーネギーのね、あ、人を動かすじゃなくて、道は開けるの方ですね。道は開けるという本があるんですよ。このね、道は開けるというね、本の中にね、現実をじゃないな、最悪の状況を想定せよと。最悪の状況を想定せよというね、そういう言葉があります。そういうことが書いてあります。ね。この D. カーネギーっていうのはね、アメリカ人でね、それでこの道は開けるっていうのもね、アメリカでベストセラーになった本なんだけども、そこにちゃんと書いてあるわけですよ。最悪の状況を想定せよと。うん、このね、最悪の状況、最悪どうなるかっていうことをね、想定して、それで、そうならないために手を打っていくっていうのがね、これが本当のね、建設的なね、ポジティブな、この行動の仕方なんですよ、うん。それを見ないようにするっていうのはね、逆に危険だってことなんですよ。ね、危機管理能力がないってことになっちゃうんですよね。だからポジティブとかネガティブとかね、簡単に口にしない方がいいと思うんですよね。簡単に口にするとね、だんだん思考がね、単純化されていってしまうっていうかね、単細胞になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。最後にね、もう一つちょっと言いたいんだけどもね、よくね、今職業訓練をした方がいいっていうふうによく言われますわね。失業者がね、いっぱいいるからね、彼らはね、職業訓練をさせた方がいいんだと。いうことをよく言われるんですけども、これっておかしいと思うんですわね。これって上から目線でしょ。まるでね、今失業している人たちがね、職業的に訓練されてないんじゃないかみたいな、そういう思考でしょ。能力再生機構ですか。そういうね、国のね、やっているね、職業訓練場があるんですけどもね、そこでやってる講習とかっていうのはものすごいね、レベル低いんですよ。それでまあ、社会人としてのマナーの基本とかね、そういうことをやってるわけですわ。そういうことをね、そういう社会人としてのマナーが分かんないから、失業してるんだみたいな考え方じゃないですか。これってね、明らかに見下してますわね、失業者をね。それからね、手に職がないから失業するんだっていうのも、これもおかしな話でしょ。手に職があろうが、手に職がなかろうがさ、みんな職を得られるようにするのがこれ社会なんじゃないですか？まともな健全な。手に職があろうと、手に職がなかろうと、みんな等しく職を得て、で安定した労働を維持できるっていうね。それがまともな社会なんじゃないですか？そっちの方向に、コマを進めていくべきなんじゃないですか？結局職業訓練されなきゃ失業者になって当然だってことでしょう。それじゃいけないじゃないですか。下手にね、職業訓練にね、税金をね、使うんだったら、それよりかは国でもってね、定員数増やせばいいんですよ。公務員のね。公務員の給料は減らしてもいいのよ。年功序列でもってね、公務員っていうのはね、年食ったらものすごい莫大なね、給料を得られますから。だからね、まあ、みんな15万とは言わなくてもね、まあ20万ぐらいでボーナスなしにすればいいんですわ、月給。どんな人間であっても、どんな年であっても、どんな階級であっても、20万円でボーナスなしと。それで、新しく人をいっぱい雇えばいいんですよ。それでね、机に向かってやる仕事ばっかしないでさ、畑でも耕せばいいんですよ。公務員の身分で。公務員の身分で林業とかやればいいんですよ。漁船に乗ればいいんですわ。ね。今まで民間に任せてた分を自分たちがやればいいんでしょ。あ、そうだそうだ。ヘルパーやればいいんですよ。介護ですね。介護の仕事とか公務員の身分でやればいいじゃないですか。雇用のミスマッチで人がいないとかっていうところがあるでしょ。人がいないところに公務員として送り込めばいいんですわ。公務員の身分で民間に派遣するんですわ。なんなら介護職員っていうのをみんな公務員にしてもいいんですわ。今必要なのはね、そういう大胆な発想ですわ。今までなかったような。自民党っていうのはね、いわゆる保守ですけどもね、保守って言ってるからもうダメなんですわ。保守っていうのは今までの状況を守るってことでしょ。革新していかなきゃダメなんですわ。こういう状況ですから。だからまあ自民党じゃダメだっていうことです。 というわけでね、今週はこの辺にしたいと思います。毎週聞いていただきましてありがとうございます。それではまた来週。